第26回福岡市交通局プレゼンツサブウェイダイエットミュージック。今回の曲はラヴェル作曲バレエ音楽ダフニスとクロエよりダフニスの踊り恋敵ドルコンのグロテスクな踊りダフニスの優美で軽やかな踊りの2曲です。自分のペースに合わせて楽しく歩きましょう。 曲はラベル「ダフニスとクロエ」より、ダフニスの踊り「恋がたきドルコンのグロテスクな踊り」、ダフニスの優美で軽やかな踊りでした。ここからは九州交響楽団の方をゲストに迎え、福岡市地下鉄の方をナビゲーターとしてお送りします。
こんにちは、福岡市地下鉄の江頭です。
九州交響楽団首席トランペット奏者の松井です。
九州交響楽団広報の李節月です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、こちらはどういう曲なんでしょうか？
この曲は1920年代から続く踊りのバレエの演目で使用されている楽曲です。2、3世紀ギリシャのロンゴスによる物語ダフニスとクロエを題材にしておりまして、エーゲ海に浮かぶレスボス島を舞台に少年と少女の恋を描いています。
私もこの曲聞いてみたんですけれども、まずタイトルがグロテスクっていうものがついてたのでですね、一体どんなおどろおどろしい曲かと思ったんですけれども、そういうわけではなくて、好きな女の子に頑張って踊りで PR するような曲らしいんですけれども、頑張ってる感が伝わる曲でございました。ところで松井さんはこの曲は演奏したことはありますか？
はい、あります。この曲は抜粋にして組曲として演奏されることもありますし、全曲を通して演奏されることもあるんですが、私は両方とも演奏したことがあります。
11月の第379回の定期演奏会では、同じ作曲家ラベルの組曲マメールロワ、それから道化師の朝の歌ボレロのほか、ラベルと同じフランス出身のフォーレの作品レクイエムを演奏します。指揮は今世界から注目を浴びているダレル・アンさん、新進気鋭の若手指揮者と九州交響楽団の初共演、ぜひお聴きください。松井さん、トランペット奏者視点での379回定期演奏会一番の聴きどころを挙げるとしたらどこでしょうか？
まず道化師の朝の歌という曲は、なかなか演奏される機会がそんなに多い曲ではないので、他のマメールロアやボレロやフォーレのレケームというのはよくたびたび演奏されるんですが、道化師の朝の歌というのは日本ではあんまり演奏される機会が少ない曲なので、まずそちらをお聞きになっていただきたいのと、あとボレロです。まあ皆さんボレロのテーマはよくテレビなどでお聞きになると思うんですけども、このボレロは普段オーケストラで使われる楽器の他に、サックスもテナーサックス、アルトサックスだとか、トランペットもピッコロトランペットを使用したり、非常に普段のオーケストラのコンサートでは聞けない楽器の音色も楽しめるので、ぜひお越しいただければと思います。
皆様ぜひお越しください。ここで地下鉄からもお知らせです。七隈線六本松駅に福駅名科学館前を設定しました。今年の10月に開館2周年を迎えた福岡市科学館は六本松駅が最寄り駅です。まだ科学館へ行ったことがないという方は、ぜひこの機会に足を運んでみてください。
僕は福岡に来てまだ半年ほどなので、ぜひ行ってみたいですね。江頭さんは行ったことがおありなんですか？
はい、私は開館前のプレオープンに行かせていただきました。李節月さんは行かれたことありますか？
私は徒歩で行ける距離に住んでいることもあって、時間を見つけるたびに通っております。3階に福岡出身のクリエイターの方による常設展示もあって、子供がすごく好きな作品があるんですけれども、それだけでなくキッズコーナーもあったり、子供が一日楽しめる場所になっていると思います。
そうですね、常設展に加えて季節に応じたドームシアターのプログラムや期間限定の企画展も実施されてますので、行ったことがあるという方にとっても何度行っても楽しめると思います。科学館へは六本松駅の3番出口からなんと10歩で到着。屋根もあるので雨の日でも傘をささずに行くことができますよ。科学館へお越しの際はぜひ早くて便利な地下鉄をご利用ください。
六本松はここ何年かで随分変わりましたよね。
そうなんです、駅周辺は九州大学の跡地の整備も進んで新しく生まれ変わっています。とある調査では福岡のエリア別住み心地ランキングの1位に選ばれていて、六本松駅の乗車人員は2年連続で増加率ナンバーワンを記録しています。新しい街を散策してみると新しい発見があるかもしれません。
僕は趣味がランニングなので、音楽家っていうのはいろんなところに旅に行くんですが、知らない街をランニングしながら探索するのがすごく楽しいので、ぜひこちらにも地下鉄で伺ってみたいと思います。
ありがとうございます。それではここで次のコーナー、九州交響楽団に聞いてみよう。早速一つ目の質問です。ペンネームニュンタさんより。祖父がクラシック好きで、祖父がくれる誕生日プレゼントは作曲家の歴史がわかる漫画でした。小さな頃はあまり嬉しくなかったけど、今はその祖父のおかげかクラシックが好きで YouTube でよく聞いています。前置きが長くなりましたが、皆さんの好きなクラシックの曲を教えてください。ありきたりの質問でごめんなさい。ちなみに自分はラヴェルのボレロが好きですということですが、いかがでしょうか。
ニュンタさんがお好きなラヴェルのボレロですが、九州交響楽団の11月の定期公演でまさに演奏される演目ですので、ぜひアクロス福岡に足を運んでいただければと思います。今 YouTube などで簡単にいろんな名演を聴ける時代なんですが、もう YouTube でイヤホンでスピーカーで聴く音楽と実際にコンサートホールで聴く生の音というのはもうまるっきり違う音なので、ぜひぜひコンサートホールに足を運んでいただければと思います。それで私の好きなクラシックの名曲ですけども、実際に毎日演奏する立場になると、これがとりわけ好きって取り上げるのは非常に難しいんですが、まあ、あえてあげれば、九州交響楽団が7月の定期公演で演奏しましたマーラーの交響曲第3番が非常に私にとっては好きな曲でして、2時間ぐらいに及ぶすごく長い交響曲なんですが、2時間近くに及ぶ交響曲の第6楽章っていうのは、この6楽章だけで30分近くあるんですが、私はこの曲をもう自分がまあ死んでしまって最後に遺体焼かれる時に流してほしいと思ってるぐらいのすごく好きな曲でして、ちなみにこのマーラーの交響曲第3番の6楽章もラヴェルのボレロと同じで、一つのモチーフがだんだんオーケストレーションが変わっていって最後に壮大になって終わるという、まあ音楽の仕組みもラヴェルのボレロと同じような感じになってます。
続いての質問です。ペンネーム謎の笛吹きさんから。九州交響楽団としてのお仕事以外で個人的に演奏したりイベントに参加したりすることはありますか。演奏や練習以外にどんなことをされているのか気になりますということですが、いかがでしょうか。
私はまだ福岡に来てからまだ半年しか経っていないので、近々で何かどこかのイベントで演奏したりとかっていうものは今のところないんですが、来年以降すでに決まっているいろんな私のソロでのコンサートがありますので、皆さんチラシで私の名前を見かけたらぜひお越しいただければなと思います。
楽しい話はまだまだつきませんが、そろそろお時間となってしまいました。お二人ともありがとうございました。
どうもありがとうございました。
皆さんお楽しみいただけましたか。福岡市地下鉄では駅まで歩く、駅から歩くをスローガンに、地下鉄利用による環境への貢献や駅まで歩くことによる健康づくりなどのライフスタイルを提案するサブウェイダイエットというプロモーション活動を行っています。このサブウェイダイエットに九州交響楽団が奏でる音楽をプラスしたのがサブウェイダイエットミュージックです。駅まで歩く、駅から歩く間に音楽を聴くことで心と体両方の健康を目指します。最後までお聞きいただきありがとうございました。